2024年4月19日金曜日、時刻は午前8時25分になったところです。さて、11の予感とあるいは要因についての語りですね。まあ、これを言語化するとすれば、まあ、いろんな言い方があるけれども、雰囲気とまとめて言えるんじゃないかという、この雰囲気、まあ、昨日そこでちょっと雰囲気の気配について書いたところですが、でそれが終わって12に移るんですけれども、12はですね、その匂い、嗅覚と、で観念、頭の方の観念、こう観察の観に念じるの念ですね。でそれについてこう書かれてて、で私も最初読んだ時に、まあ、これメモしてるんですけど、なかなかまた興味深いんですよね。これは、まあ、そんなに長くないので、この12全体を読んだ方がいいんじゃないかなと思いますので、こうなっておりますね。12、私はあまりに感覚に偏り過ぎていると言われるかもしれない。私はあまりに感覚に偏りすぎていると言われるかもしれない。そこで私は嗅覚というものと観念との相似性という似たところですね。そこで私は嗅覚というものと観念との相似性という、あるいは少し意外と思われるかもしれない面に少し触れて終わりとしたい。 T.S. エリオットは17世紀の詩人ジョン・ダンについての評論の中で、この詩人は観念をバラの花の匂いのごとくに感じる、ジョン・ダンは観念をバラの花の匂いのごとくに感じると述べている。この一句には最近改めて考えさせられるものがあった。観念には匂いと非常に似ているところがある。まずそれは一時には一つしか意識の座を占めない。二つの匂いが同じ強度で共存することはありえないわ。観念もまた二つが同じ強度で共存することは、ある程度以下の弱く漠然としたものを除いては極めて例外的で、病的な状態に応じておいてかろうじてあり得るか否かというぐらいのものである。もう一度、それは一時には一つしか意識の座を占めない。二つの匂いが同じ強度で共存することはありえないが、観念もまた二つが同じ強度で共存することは、ある程度以下の弱く漠然としたものを除いては極めて例外的で、病的な状態においてかろうじてあり得るか否かというぐらいのものである。第2に、匂いは確か20秒くらいしかとどまらない。匂い物質は送られてきても、それに対する嗅覚は急速に作動しなくなってしまう。これは嗅覚が新しい入力に対応するためで、こうなってはならないことである。観念はどうだろう。観念を極に把握し続けることは、虚と実の虚、空、観念はどうだろう。 観念を虚空に把握し続けることは、それこそ20秒以上は難しいのではなかろうか。もう一度、観念を虚空に把握し続け観念を虚空に把握し続けることは、それこそ20秒以上は難しいのではなかろうか。うん。とすれば、持続的と言われる幻覚、妄想、固定観念も、絶えざる入力によって繰り返し再出現させて持続されていることを示唆する。観念が虚空に把握し続けることは20秒以上は難しいと。とすれば、持続的と言われる幻覚、妄想、固定観念も絶えざる入力によって繰り返し再出現させて維持されていることを示唆する。ただこの入力は決して自由意志によるものではない。ただこの入力は決して自由意志によるものではない。最後に、両者とも起こそうとして起こせるものではない。観念も意識的というか人工的に再起させられるものではない。ちょっとくしゃみが。もう一度、最後に、両者とも起こそうとして起こせるものではない。観念も意識的というか人工的に催促して起こすということですね。観念も意識的というか人工的に再起させられるものではない。両者とも基本的には意識を襲うのところに括弧がついてますね。両者とも基本的には意識を襲うものである。少なくとも重要な気づきは激しい香りと同じく人を打つのである。うん、そうですね。科学的思想的発見であっても、パーソナルな気づきであっても、うん、ここですよね。まあ個人的な経験からしても、そうか、激しい香りと同じく人を打つその香りとね、つなげてはあまり考えてなかったですけれども、なんかやっぱり自分自身のハッとする、まあ私の言葉で言えば、なんか自分に開眼するというか、ここの最後のところの科学的思想的発見であっても、またパーソナルな気づきであってもということですね。人を打つ、いや、これは本当にまさにそうですね。そこを自分自身が打たれて、そこからまたなんか新しくね、こう世界が開く。まあ世界という言葉がここで出てきますよね。世界を、ですからこの世界における作品と兆候というのは、改めて今朝電車の中で世界、まあ、あの自分の住む世界とか、必ずしも地球上のこの世界だけでは捉えてないわけで、私たちね、 世界、自分の住む世界とかいろんな世界、業界なんかでも世界とか言ったりしますけど、改めて世界ってどういう、まあ、か世界と熟語になった時 の、 あの意味と、でそれぞれの漢字の意味と、あ、これ改めてちょっと調べてみようと思って、今日あの電車の中でちょうど考えてたところですけれども、そうですね、ですからそういうこう何か重要、少なくとも重要な気づきは、激しい香りと同じく人を打つ、なんかハッとこうしますよね、ハッとこうなんかハッといろんなものがこうなんか、それこそ同じ場所にいてるんだけれども、どっか新しい場所に来たようなハッと驚きというかね、なんかそういうものがありますもんね。科学的思想的発見であっても、パーソナルな何か気づきであっても、いやこれは本当にこの箇所12のところは、あの、まあ、読みはちょっとねいまいちで申し訳ないんですけれども、いやこれでも本当にこの本の世界における作品と兆候だけでも、あとそうですね、この、うん、あの中井久夫衆さんで言えば、統合失調 の、 あの個人的な観察っていうか、解雇と展望でしたっけ、あそことこの世界における作品と兆候っていうのは、いろんな専門職の人になんか、まあ、まあ中井先生の言葉を借りれば、あのいくつのものステージというかになり得る、でそれはその直接それを使うわけではないけれども、自分の本業に何かこうあの規定的なもの、まさになんかそういうものを備えてくれるっていうかじゃないかなと思うんですけれどもね。といったところで、時刻が8時37分になるところです。以上です。